はい、こんにちは、ナイトです。今日も音声の方でお届けしたいと思います。5月も、今日で最後ですね。で、明日から6月がスタートしますので、6月にやることは昨日のブログの方でお伝えしています。で、ちょうど私も、食生活とかいろいろ見直したり、4月中旬から継続してきていることとか、年明けから継続してきていることが、徐々に結果につながってきていたり、昨日もですね、私が今年来年あたり狙っている出版っていう夢にですね、近づけるような出来事も昨日あったり、でもこれも日々ですね、自分なりにコツコツ積み重ねていった結果、こういったつながりも出てきてるんだなっていうのを実感した次第です。で、よく、ブログでも言ってることでもあるんですけども、改めてですね、大事かなって思うところは、人間関係ですね、の整理と、断捨離っていうところはすごく大切になりますので、今一度参考にしてください。で、人とのご縁、とかを切るっていうのはね、なかなか、いいと思われないことでもあるんですけど、ただ、私の経験もそうなんですけども、自分自身がいっぱいいっぱいいいな状況、自分で自分のことも、信頼できない状況で、自分で自分のことすら守れない、支えられない状況において、他人に尽くしている暇はないんですよ。自己犠牲して他人に、一生懸命になっている暇はないっていうのが事実です。一般的な日本の教育においては、自分よりも他人のために一生懸命やることで結果として自分に、返ってくるんだっていうふうな教育を受けてきてるんですけども、私はそれは20歳で鬱になった時に違うなっていうふうに思いました。まずは自分なんだっていう、自分が成長したり、自分が強くなっていくことをしていかないと、自分もそうですし、周りにいる大切な人を守れない。先日自殺の件でもブログ投稿した通りなんですけども、悩んでいる人、今日明日もしかしたら死ぬかもしれない子供だったりとか、友達が近くにいる時にどういった人が支えられるのか助けられるのかっていう現実的な話をすると、まず支える側のメンタルがしっかりしている、物事を前向きに捉えることもできるし、共感することもできるしっていう能力も必要で、自分の考えを押し付けることもしなければ、相手の考えを否定することもしない、しっかり聞くっていう力がある人っていうのがまず前提条件ですよね。プラスして、その悩んでる人が見えてないものを見せてあげられるような選択肢だったりとか考え方っていうのを伝えられる、経験値とか、そういったものも必要。一般的には許しってあげてとか、ダメって自殺しちゃダメだよっていうところではっきり伝えるっていうところが結構重きを置かれてますけど、私の実体験からすればそうでもないかなと思いますね。経営ごとでね、自殺が減るんだったらそんな楽なことはないですし、こんなに悩んでないと思うんですよ。だから、大切な人を助けたいなら、まず自分が強くなるしかないですね。で、その強くなる方法っていうのが、自己認識や自己需要や自己信頼。これは自分でやれることでもあるし、自分でやれなかったり、やれないというか、やれる状況じゃなくて、誰かの力が借りたい場合は、誰かを頼る、そうしたことも必要なんでしょうね。悩みとかそういったことって自分で解決できることもあれば、誰かの力を頼ることも必要。私がこうして毎日動画とか文章とかブログにアップしてますけど、このブログの、ページですよね、を作ってくれたのって別に私じゃないので、私の知り合いの、この ネットのウェブデザインとかプログラミングが得意な、ね、知り合いの方にお願いして作ってもらいましたし、ホームページだって知り合いのウェブ制作会社の社長さんにお願いして作ってもらったり、まあ、もちろんそこはお金が発生して、まあ、仕事として依頼してますので当然のことなので、でもそれでもお金はまあリスクですけど、取り返しがつくリスクですよね。唯一お金って、命とか時間は取り返しつかないですけど、お金に関してってなんぼでもなることなんで、まあ、そこはもう自分が働けばいいっていう考え方に切り替えて、自分でねやれば当然時間が長くかかりますけど、お金使えば相手の時間とスキルを変えるわけなので、それでお願いしてやってもらうっていうのも一つの方法。仲のいい友達とか家族でそういった力になれる人がいればその人に頼めばいいし、自分だけでできないんだったら誰かを頼る、自分でできるんだったら自分でやる。で、まあ世の中ですね、行動する人としない人ってもうこの二極化しかないんですよ。言い訳したりブーブーブーブー言って自分を変えようとしない人と、言い訳しないでどうすれば変われるか、どうすればもっといい人生が歩めるかってことを前向きに考えて変わる人と、この二つしかないんですね。やりたいけどやれないっていうのは、潜在意識の中でやりたくない、変わりたくないっていうことだと思います。まあダイエットとかもね、私も今45日続いて体重はまあ5.7キロぐらい落ちて、体脂肪も3%落ちて、筋肉量は0.5キロ増やしてやってますけど、やっぱ改めて何ですかね、よく巷ではね、糖質制限ダイエットとか、糖質は太りやすいとか、油は太るとか、揚げ物は太るとかって言われてますけど、糖質が悪いわけでも油が悪いわけでもないじゃないですか。全部自分が食べ過ぎたり運動しなかったから太ったっていうだけの話なので、糖質が悪いとか揚げ物がダメだとかっていう考えがそもそも違うっていう、特に自分のこと、自分の人生に関して、まして体型とか健康面とか、もちろんそのね、どんだけ意識してても病気になることがあるんで、それは別として、ただその太ったとかそういったことに関してっていうのは全部自分の責任ですよね。料理とか人のせいじゃなくて、自分がやってきた結果で、自分が太っていようが痩せていようが別に他の人がしたら大して気にもしない、自分がどうしたいかじゃないですか。私は、まあ、出版に向けたり、もっとですね、世の中に出ていきたいっていう、まあ、ゆくゆくは世界中で活躍したいっていうこともあるので、その意味でも、やっぱりかっこいい背中見せたいなっていう子供たちにも、っていうのがあるので、まあ、肉体改造っていうところで4月に決めて、だから全然苦痛でもないですしね、やってること自体は。で、自分のペースでできますので、で、その、ね、筋トレとか食事とかっていう知識も、独学ではなくて、しっかりともうこの3、4年かけて実際にボディービルディングみたいな大会で入賞してる方からトレーニングを教わったり、食事内容を教わったりとか、そういったプロから教わったことを自分でできるようにまで落とし込んで取り組んでいるっていうのがあるので、だからできるっていう、何でもそうですけど、まあ独学で、私は非高校生に関しては独学でやってきましたけど、でも結果出すまで2年ぐらいはかかっています。だ、時間がかかりました。し、お金もたくさん使いました。その今のスキル身につけるために。でもその結果として、もうその、ね、仕事として生かすことができて、講演もできたりとか、そういったもう、まあ、テイクした分だけのギブはもう帰ってきてるわけなので、まあ自分の実体験からしても、まずは自分自身を強くして強化していくこと、それから他の人を助けたりとか守ったりとかっていうふうにできるわけですよ。自分のことをないがしろにして、他の人に時間使ってた結果、今の自分がどうなのかっていうところですよね。自分犠牲にして子供のためにって一生懸命やってきて、じゃあ今子供どうなってるんですかって、今の結果見た時に もし違うんだったら、その過程が違うっていうシンプルな答えになります。母親だから、当然お母さんたちは自己犠牲しなきゃいけない期間が長いんですけど、子供が非行に走ってるから、非行に走ってるかといって、自分の時間とかお金を犠牲にする必要もないのかなっていうのが私個人的な考えです。なので、自分の時間もお金も自分のために使いましょう。特に子供が小学校高学年に、小学校4年生以上になれば、もう別にご飯だって作れるし、作ろうと思えば今インターネットあるので、自立していくもう準備段階、もう滑走路に入ってるんですよ、小学校4年生以降なんて。それくらい以降のね、親御さんに関してはもう子離れしていくっていう意識をちゃんと持たないと、子供が20代30代40代になったって自立しない、8050問題って言われてるような親子関係になってしまう。で、子供が30、私が今33ですけど、30過ぎてやっぱ改めて思うのって、30超えて何一つ武器がない、スキルがない、経験値がない、自分をこう要はプレゼンできない人って本当に冷たく見られるし、表では出さなくても結構見切られてしまうっていうのは私はすごく感じますね。26で警察辞めて、27で起業して、今に至ってますけど、よかったって思いますよ。10代20代いろんな経験して、たくさん辛い思いしてきて、でもかけがえのないスキルとか出会いとか、人間関係を築けて30を迎えられたっていうのはすごく良かったなと思います。これはやっぱ早い段階で親が子離れしてくれたっていうのもあるかなっていう。私の母はですね、私が高校受験ぐらいに子離れはっきりとし始めてくれたっていうのが、私の経験上思い出してもあるので、まあそういった中でも良かったなと思いますね。当時はね、って思った時期は最初の頃はありましたけど、まあそうだよねっていう、自分のことは自分で決める、それは当然のことなので、その辺をできるだけ気づいた時から教えてあげないと、お子さんが20代、20代後半、まあ前半まではなんとかなると思います、私は。20代後半に入ってきたら、そろそろかなりまずい状況っていう危機感を持って取り組んでいかないと良くないかなっていう。で、お子さんが30超えているんであれば、相当親御さんが変わる意識を持って努力していかないと無理だと思いますね。これが現実であって事実、私が14年以上見てきた事実ですね。理想はね、どんなご家庭でも、どんな子供が何歳だろうが100%変われるって言いたいですけど、でもこれは手術だってそうですし、何でもそうですけど100%なんてないんですよ。で、その100%にするかどうかって、サポートする側はそうなんですけど、やっぱ本人次第なんですよね。親御さん次第、子供次第、でも子供次第に持っていくためには、まず親御さんが、姿勢で示さなきゃいけないんですよ、生き方で。そういうことも、まあ6月の前にちょっと今一度考えていただきたかったので、こういった音声を取りました。まあさすがにちょっと今日の内容を文章にするとですね、さすがに、ものすごく時間がかかってしまうので、ちょっと音声の方にさせていただきましたけども、まあ、伝わる方には伝わると思いますし、伝わらない方には伝わらないと思います。で、伝わる方に伝わればいいっていうのが私の考えなので、参考になる方は参考にしてください。で、まあ、初回無料に関してはですね、引き続きやっていますので、そこは遠慮なく使っていただいて、有意義な時間にしていただければというふうに思います。で、クライアントさんの皆さんはですね、再度落とし込んでいただいた上で、取り組みをお願いします。ということですかね。ということで、5月最後の1日、私は今日はですね、ちょっと体のメンテナンスした後に、またオンラインサロンの動画をまとめ撮りする日なので、ちょっと10時間ぐらいこもって、撮影と編集とアップロードに時間を割きたいと思いますので、皆さんもですね、有意義な日曜日をお過ごしください。それではまた。